ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声をもとに番組をお送りいたします。今週は府中市の情緒発達児童の学校教育のあり方についてお話をいたします。以前もこの話題について番組で取り上げたことがありますが、市民の方から再度ご意見をいただきましたので以下紹介させていただきます。情緒障害児童に対して府中市がインクルーシブ教育推進を方針としていくことに異議はありません。ですが、それだけでは到底成り立ちません。発達障害と一言で言っても、その特徴は様々です。例えば、物書きができない子と一言で済む特徴だとしても、それが複数の原因に起因するものなのか、情報処理能力の低さを原因とするものなのかによって、合理的配慮の仕方は変わってきます。癇癪といっても、言葉がうまく出せないことによる感情の爆発なのか、感情のコントロールが難しいのか、いろいろ考えられる原因はあります。様々な配慮が必要な子どもたちなのに、今の府中市には就学相談をしても知的障害がないという理由で、通常学級ないし支援教室の学校教室へ振り分けることしかしてくれません。アスペルガーの特徴を持っている子どもは、他人とのコミュニケーション能力が低いという子どもが多く、友達を作れなかったり、空気を読めない子などとレッテルを貼られてしまうような子どもも多数見てきました。そして不登校になってしまった子どもたちを見て思うのは、なぜ子どもたちが犠牲にならなければいけないのだろうということです。近隣の自治体で言うならば、多摩市や日野市では情緒障害支援の固定学級がありますし、国立市や調布市ではサポートスタッフが当然のように配置されています。なぜ府中市だけが情緒学級は作りません。知的障害のない子どもは通常学級で合理的配慮をしてもらいましょうとされて、あとは各学校の校長や担任の先生に押し付けられてしまうのでしょうか。私がインクルーシブ教育だけでは成り立たないと思ったのは、それでうまくいく子どももいるけれど、少人数で合理的配慮をしつつ、通常学級と同じ内容の授業を受けられる支援学級も絶対に必要だということです。知的障害支援学級と情緒障害支援学級では、そもそもカリキュラムが違います。知的障害支援学級では評価がつきませんが、情緒障害固定学級では評価がつくために、特に中学校ではその後の進路に大きく関わってきます。先日、児童精神科の医師の方と子供の就学相談の話をした際、府中市から義務教育の期間だけ引っ越してはと提案をされました。今の府中市では支援を望めないだろうからとして、子供が巻き込まれて犠牲になるのだけでは避けてほしい。このように医師の方から言われて大変悲しくなりました。府中市の学校教育についてこれからどのように変わっていくのか注視しているのは、当該の児童とその親だけでなく、その子供を取り巻くすべての人たちです。府中市は時代に逆行していると笑われないような、期待をしている保護者たちが失望しないような、そうした府中市になってほしいと切に願っています。このような投稿を私宛にいただきました。私も今年2月の市議会の一般質問で、府中市の小中学校にも自閉症情緒障害児童専門の固定学級新設を求めましたが、現在の府中市の教育委員会は合理的配慮の考え方のもとで、インクルーシブ教育を通じて情緒障害児の教育を実施する というのが基本方針です。もちろん私もインクルーシブ教育の理念を否定するものでなく、まあ、やるべきとは思いますが、この親御さんの言うように、やはりそれぞれ情緒障害児の方のいろんな特徴があります。いろんな原因があります。そうしたものに配慮した教育のあり方というものをきめ細かく行っていくのが教育委員会の任務ではないでしょうか。リスナーの皆さんはどのように思われるでしょうか。私も今後も情緒障害児童教育のために微力ですが取り組んでいく決意です。今週は府中市の情緒発達児童の学校教育のあり方についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ぜひ有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。